今日の聖書の箇所はルカの福音書5章27節から32節です。主イエスは罪を許す権威を持っておられる方です。そして主イエスは罪人を招かれる方であります。今日の箇所におきましては、実際に罪人を招かれました。27節28節をお読みします。この後イエスは出て行き、主税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは 何もかも捨てて立ち上がってイエスに従った。イエス様が家を出て道を歩いていますと、主税所の椅子に座って仕事をしていますレビに目を留められました。彼は主税人でした。彼の主税所はカペナウムの郊外、ガリラヤ湖畔のビアマリスという道沿いにあったようです。道端に机を置きまして椅子に座り、通りゆく行商人や旅の商人たちから税金を取り立てまして、領主ヘロデ・アンティパスに納めていたのです。ルカの福音書19章に出てきますザーカイはローマのために税金を集めていました。しかしレビは領主ヘロデ・アンティパスに納める税金を納めていたようであります。集めていたようであります。そのような主税人は不正な取り立てをしていました。定められた税額以上にお金を取り上げまして、懐に入れ金儲けをしていた、不正を行っていたわけであります。人々はそのことに気がつきましても、まあいわばお役人ですから面と向かって文句も言えない。それであいつは罪人だと陰口を言い、後ろ指を指していたわけです。そんな後ろ指を指されていましたレビにイエス様は目を留められた。イエス様はどのような人に対しても目を留めてくださるお方です。それどころか私についてきなさいと言ってレビに弟子になるようにと招かれたのです。おそらくレビは以前からイエス様のことを知っていたと思います。まあ通行人から税を取り立てるために道沿いにこの税務署を構えてですね、通りゆく人たちと話しているわけですから、噂話でイエス様のことを聞いていた、あるいはもしかしたらイエス様のお話を直接聞いたこともあったのかもしれません。イエス様の招きにレビは何もかも捨てて主税所の椅子から立ち上がってイエス様に従ったと記されています。ここにレビの決断が表されているんですね。ペテロのような漁師出身の弟子たちですと、イエス様に一旦従っていっても途中でやめてですね、漁師の仕事にまた戻ることができます。しかし主税人というのはもう戻れません。今までの生活と全く分からなければいけない、今までのところにはもう戻ることができない、後戻りができない、そんな中での彼の決心です。そのような覚悟でレビはイエス様についていった、従っていった。時としてそのような覚悟が私たちにも必要なことがあります。レビはそのような大きな決断を持ってイエス様に従っていったことを決して後悔しませんでした。いやむしろ嬉しかった。そこでレビはイエス様を自分の家にお招きして大振る舞い、盛大な食事会を催したとあります。それは彼の喜びの表れでした。29節をご覧ください。 そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、主税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。レビは自分と同じ主税人たちを招きました。彼らにもイエス様のことを知ってほしいと思ったからでしょう。まあ、今日のホームバイブルスタディと似てるような気がいたします。レビは自分の仲間たちにもぜひイエス様を知ってほしいと思い、いわば彼らに伝道したのです。同じような経験をして経験をした人を通して伝わるものというのがあります。日本では元ヤクザの方がクリスチャンになった、クリスチャンになったからヤクザを辞めたという方々ですね、結構いらっしゃるわけですね。そういう元ヤクザの方が証ししますと、イエス様のことを話しますと、ヤクザの方や非行に走る青少年たちの心に響くものがあるそうです。他の人が証ししても、他の人が伝えても彼らには伝わらない。むしろ心を固くなにするばかりなのに、元ヤクザの人が話すと彼らの心には伝わるものがある。科学者が証ししますと同じ科学者の方に伝わるものがあります。同じ経験をした人、同じ立場にある人が伝えたこと、その人に伝わるものがあるんですね。私たちもそうじゃないでしょうか。自分と同じような経験、同じ立場にある人の証しというのは心に響いてくるのがあるものです。ここにいる私たち一人一人の今までの経験も決して無駄ではないんですね。他の人と違う証しかもしれません。しかしあなたの証しを待っている人がいるんですよ。あなたにしかできない証しがあります。レビはまさに自分と同じ主税人たちにイエス様を知ってほしいと思いました。レビはイエス様に従うことで大きく人生が変わりました。レビの別名をご存知でしょうか。マタイです。マタイの福音書を書いたと言われますマタイです。十二弟子の一人でもあります。当時のユダヤ人たちは二つの名前を持っている人たちがいました。もしかしたら彼もですね、レビとマタイという二つの名前を持っていたのかもしれません。しかしペテロがイエス様と出会うことによって名前が変えられたように、あるいはパウロがイエス様を信じた後、自分の名前を別の名前で呼ばれることを好んだように、レビはイエス様に従った後からは自分では自分のことをマタイというふうに記すんです。レビが本名だったかもしれません。マタイというのはイエス様を信じてから付けられた名前かもしれません。はっきりしたことは分かりません。しかしはっきりしているところがあります。それはマルコやルカがレビという名前も記しているに対して、マタイは決してレビというふうに自分のことを呼んでいない。マタイとしか呼んでいない。彼はそう呼んでほしかった。自分はマタイなんだ、そういうふうに彼はですね主張してたように思われます。なぜかマタイという名前はヤハウェの贈り物という意味です。ヤハウェ、まことの神様。マタイというのはまことの神様からの贈り物という意味。マタイは自分の人生が神様からの贈り物なんだ、 そういう思いを深く持っていたのではないでしょうか。ですからレビという名前ではなく、マタイというふうに自分のことを書き記していったんだと思います。しかしそういうマタイですけど、彼は決して自分自身を誇ることをいたしません。ルカの福音書によりますと、レビが大喜びして、いわばマタイは大喜びしてイエス様を自分の家に招いて大振る舞いをした。他の人たちも招いた。マタイがホストだったということがはっきりとルカにもマルコにも書いてあるんですけど、マタイの福音書には書いてないんですね。自分がやったっていうふうには書いてないんです。人間というのは自分がやったことを誇りたがります。自分があれもやった、これもやった、これをやったのは私だと誇りたがりますけど、マタイはそのように誇らなかったんです。また十二使徒の名前、十二弟子の名前のリストがですね、マタイ、マルコ、ルカ、三つの福音書に記されています。その十二使徒の中にマタイの名前ははっきり記されていますけど、マタイの福音書にだけわざわざ主税にマタイというふうに言っているんですね。私はもともと主税人だった。人々から後ろ指を刺されるような生き方をしていた。そのことを決して忘れないとばかりにですね、自分自身で、他の福音書記者は書いてないのに、彼自身は主税人マタイというふうに書き記しているんです。自分がどのような中から救い出されたものであるのか、イエス・キリストに救われなければどのようなものであったのか、そのことは決して彼は忘れたくなかった。ですから自分は、自分の人生はまさに神からの贈り物だ、マタイなんだというふうに名乗ったのではないかと思います。いや、彼だけではありません。私たちの人生も神様からの贈り物です。いや、私たちの存在そのものが神様からの贈り物です。神様からの贈り物を無駄にしてはいけません。さて、食事会には他に大勢の人も招かれていたとあります。大勢の中には罪人と後ろ指さされる人たちもいました。律法を守らない、道を踏み外している人たちです。しかし他に大勢の中にはイエス様の弟子たちも含まれています。ルカの福音書や、マタイの福音書やマルコの福音書にははっきりとその食事会に、マタイの家での食事会に弟子たちも同席したことが記されています。ですから30節から32節のパリサイ人や律法学者たちの会話は食事会の後だったと思われます。しかも彼らはですね、パリサイ人たちというのは主税人たちと決して一緒に食事をしません。彼の家にも入りません。ですから食事会が終わってイエス様とお弟子さんたちが外に出てきた時に交わされた会話と思われます。パリサイ人や律法学者たちはイエス様に直接言わずに弟子たちに向かってつぶやきました。30節からお読みいたします。するとパリサイ人やその派の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。 パリサイ人は主税人や罪人と一緒に食事をしたら自分たちが汚れるとばかりに考えていました。それに対してイエス様はお答えになります。丈夫な人というのは健康な人のことです。しかしイエス様の意図からすりますと、自分は病気ではないと思っている人と言ってもいいでしょう。自分は病気ではないと思っているから医者を必要としないのです。その反対に、自分は病気であると思う人は医者を必要とします。それと同じように、自分は神様の前に正しいと思う人はイエス様の救いを必要としない。自分は正しい人間だ、神様に喜ばれると思っている人はイエス様が自分に必要であるということをわからない。イエス様が招いておられるのは私のことだということにも気がつかない。イエス様のもとに来ようとはしないのです。それに対して、自分は罪ある人間であると思う人が、自分にはイエス様が必要である、罪の許しが必要である、そう言ってイエス様の招きに応えてくるのです。イエス様はただ罪人を集めたわけではありません。罪人に悔い改めさせるためと言われています。マタイをはじめ罪人扱いされた人々がイエス様のところに来て、自分の罪を悔い改めました。それは彼らの人生を大きく変える出来事であり、神様の祝福を受ける始まりでした。しかし、自分を正しいものと思う人たちは、神様の祝福を受けるチャンスを無駄にしています。ルカの福音書18章9節から14節には次のように記されています。開ける方は一緒にお開きください。開けない方もご心配なさらずにですね、私がお読みしますのでお聞きください。ルカの福音書18章9節から14節。自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、会員する者ではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝します。私は主に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。私たちは果たしてどっちでしょうか。パリサイ人のようになっていないでしょうか。それとも主税人のように、神様の前に罪人であるということを知っているのでしょうか。パリサイ人たちは自分の物差しで測って、自分は正しい、しかし他の人たちは間違っていると見下していました。 彼らの大きな問題は、聖書の言葉を盾にして自分は正しいと思い込んでいたということです。しかし彼らは自分たちの考えに合うように聖書の言葉を利用しているだけでした。ここに大きな落とし穴があります。今日のクリスチャンも気をつけなければ同じことをやってしまいます。自分の考えや判断の正当性を主張するために聖書の言葉を利用してはいけません。聖書の御言葉によって自分の考えを正していくのです。基準は神様にあります。神の目に正しいかどうかです。そのためには聖書の言葉を自分勝手に理解するのではなく、正しく理解していくということが重要です。神の前に自分が罪人であることに気づいたとき、それは祝福の始まりです。ローマ書5章20節には次のように書いています。罪の増し加わるところには、恵みを満ち溢れました。罪の増し加わるところには、恵みも満ち溢れました。これは罪の自覚が深まれば深まるほど、イエス・キリストを通してすがえる恵みがどんなに豊かなものであるのかを知るようになるということです。自分の罪深さがわからないと、イエス・キリストの恵みの豊かさも分かってこない。使徒パウロ、新約聖書の多くの部分を書き残し、たくさんの人たちにイエス・キリストのことを伝えた使徒パウロは、私は罪人の頭ですと告白するほどに罪を自覚していました。まさにこの私のためにイエス様が来てくださったんだ。それが彼が持っている確信でした。私たちは悔い改めるべき罪人であるということを忘れてはなりません。その時にこそイエス・キリストの恵みの豊かさをより深く知ることができるのです。主イエスは今私たちを招いておられ、イエス・キリストを信じることによって罪が指摘されるということがあるでしょう。今まで見えなかった自分の罪が見えてくるということがあるでしょう。自分では思ってみも見なかった罪を犯してしまうということもクリスチャンの生涯に起こってくるものです。その時心から悔い改めましょう。私はもう神様のもとに立ち返れない、そう思わせるのはサタンです。神様はあなたが去っていくことじゃなくて、立ち返ってくること、戻ってくること、そしてもう二度と罪を犯さないことを求めておられます。そしてイエス・キリストのもとに許しがあります。私人間というのは不思議なもので、罪を悔い改めたらイエス・キリストの十字架以上に許すと神様が約束しているのに、自分で自分を許さないというクリスチャンの方々としていらっしゃいます。そうではありません。神様の許しを今日という日に確信してください。お祈りいたします。大いなる主よ、 あなたの大いなる救いの御業を感謝いたします。イエス様は罪人を招いて悔い改めさせるためにこの世に来てくださいました。私たちがあなたに背を向けて罪の道を歩むとき、私たちを悔い改めと今もなお導いてくださっています。どうぞイエス様の招きに応えることができますように。そこには大きな決断が必要かもしれません。今までの生活ときっぱり分からなければいけない、そんな大きな決断が迫られることもあるでしょう。しかし今日という日にイエス様にお従いすることができますように、また自らの罪が示されたときは心から悔い改めることができるよう、その罪のためにも主が十字架において私の身代わりになってくださったことを覚え、あなたの許しを確信することができるよう導いてください。集われましたお一人一人にイエス・キリストの豊かな祝福がありますように、イエス・キリストの恵みの豊かさをより深く悟るものとさせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。